どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
ゴロゴロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい。
初めに作った人が偉いのか流行らせた人が偉いのか問題、という話をねしていこうかなと思います、あれですね、今回はエレキギター
続きですね
がテーマなんですけれども、
第2回
で前回はねレオ・フェンダーさんという電気職人と、レス・ポールさんっていうギタリストがそれぞれ、違うルートからエレキギターを作っていくという導入をお話ししましたが、今回はねその続きをやっていきたいと思います。
はい。
で、まずですねこの2人それぞれギター作っていくんですけど、
はい、
まずねレス・ポールさん、ギタリストなので、なんかいろんなギターメーカーと結構つながりがあって、そこのメーカーの一つのエピフォンというギターメーカーが、エピフォンはね後にギブソンに買収されるメーカーですね、でそのエピフォンというギターのメーカーの工場を借りて自作のギターを作り始めます。すごいですよね、ギタリスト自らギター、工場で板を切ってギター作り始めるんですよ。
いやすごいですよ、本当にすごいですよ。ピアニストがピアノ作るようなもんでしょ。
そうですよ本当に
ね。
ただまあそんなすごい技術があるわけではないので、とりあえず木材を四角く切って、で、そこにネックをゴンってつけて、で弦を張るっていうだけなんですけど、
シンプル、
でもまあちゃんと、もちろんね音は鳴って、いわゆるエレキギターの走りみたいなのをね作るんですけど、それがそのレスポールさん的には結構いいんじゃないかと、全然このプロトタイプ以前みたいな出来ですけど、ちゃんと作ったらこれいいんじゃないかということで、いつも使っているギターメーカーであるギブソン、ギブソンにこういうエレキギター、穴のないエレキギター作ってみてはどうかと打診したのが1940年頃ですね。
1940年か、
でそのギブソンのねお偉いさんたちにこういうギターどうすかって言って作ったやつをざっと出したら、もうみんなうぷぷうぷぷってなって、
まあそりゃそうなりますよね。
なんじゃこりゃと、
な
んか変なおもちゃ以下のもの持ってきやがったなと
言われ
て、まあ帰ってくださいと、言われちゃうんですよ。でそこではうまくいかなかったけれども、俺はこの方向いいと思うなと思いながら、レス・ポールさんはねまだギターを作っていくと、で一方レオ・フェンダーさんね、でレオ・フェンダーさんもともとね電気工学職人なんで、
アンプ作ってたよね。
アンプ作ってましたね、でその元のラジオ修理のお店から音響機材アンプなどを作り、であとはエレクトリックスチールギターというのをね作っていたんですね最初は、でこのスチールギターちょっとちっちゃめのやつかな、なんかその寝かせ、この膝の上とかに置いて使うんですよ。寝かせてなんていうの、この弦張ってるところを上に向けて、
三味線形式、
そう三味線とか、三味線じゃないや、
琴
みたいな、あんな感じで、そう特別ななんかちょっと指にはめたりしてやるやつを作っていたんですけれども、ただまあその頃ね、もともとのラジオ修理から電子楽器に転換したということで、ラジオ修理はまあ退屈だったけど結構商売としては堅実で良かったんですけれども、電子楽器制作はもう予測不能だったんですよ、で、結婚していて奥さんもいたんですけれども、もうその奥さんが働いた金を全て楽器制作につぎ込み、もう寝る以外は家に帰らず小さいアパートで暮らし、でさらに時間もないし経済的な問題から子供も作らないと決め、もう狂ったようにギター作りに取り組んでいたというわけなんですけど、ただまあこの楽器制作を事業のメインにしたことで、みるみる経営状態が悪化していっちゃうんですね、でそれねちょっとスチールギターとかを作っていてもごく一部の人しか使わないので、やっぱラジオ修理に比べると需要も低いし市場規模も小さいということで、もめちゃくちゃ金がなくて、借金もしてましたし、その借金から隠れるように工場を運営し、奥さんの仕事が入ったらその金を掴んで支払いに当てるというような、
経営状態もやばいし精神状態もやばいし、家族のファミリー状態もやばいですね。
やばいです、だからやっぱりこういうのに耐えれる人でないと、家族ブロック問題というのがあるわけですからね、こうなりたくないわけですから奥さんたちは。 というねギリギリの生活をしていたというところですね。
うんうん、
はい。で、まあ、その頃ですね、最初に言ったレスポールさん、
うん、
まあ、ミュージシャンなんで、
うん、
ちょっと自宅でもあのギター練習できるといいなということで、
はいはい、
自宅のガレージを改造してレコーディングができるスタジオを作ったんですね。
うん、
まあ、レスポールさんも人気だったんで、富も名声もあったんでね。
へえ、対照的ですね。なんか
はい。で週末になるとそこの自宅スタジオにいろんなミュージシャンや音楽関係者が集まってきて、
うん、
でその中にですねレオ・フェンダーさんもいたんですね。
お
お、だからレスポールさんの家にこのフェンダーさんも一緒に行って、
うん、
ギター作りたいねみたいな話をしてたわけですね。
ああなるほど。
でさらにもう一人ね、前回言わなかったんですけどポール・ビグスビーという人もいて。
ビグスビー、
はい、
すごい名前だ、
ね、ビグスビーさん、確かにすごい名前ですね。
ビグスビー、
キラキラネームかな。ビグスビーはこれね、うん、僕も知らなかったんですけど、今ねギターパーツだけ作っている、うん、メーカーというか、
ああはいはいはい、
はい、なんかビブラートユニットっていうギターにつけるパーツがあるらしいんですけど、
はいはいはい、
まあそれを作っているけど、
うーん、
当時はエレキギターも作っていたという人もいて、
うんうんうん、
このビグスビーさんがもうフェンダーさんとかレスポールさんよりも先に行ってたんですね。
へえ。
もう2人に大きな影響を与えたとされる人で、この人は、
はいはい、
歯車とかエンジンを作っていた超一級の腕前を持った職人さんだったんですね、
うんうん、
というね、この3人がそれぞれエレキギターを作るぞと、でこの3人の中の誰が一番先に最高の音を出せるギターを完成させるのかというライバル同士になるというわけなんですけど、
うん、
当時ねレスポールさんギブソンで断られたという話がありましたけれども、うん、まあ楽器メーカーほとんど誰もねエレキギターに注目しなかったんだけども、
うん、
偶然エレキギター作ろうと挑んだ人たちが偶然近くに住んでいたっていうことで、
うん、
まあ、そこでのこの情報交換とかがあって、
はいはいはい、
こう一気にねギターが進化していくというこの偶然が非常にね転機になったと。
うん、
あとこれ全然関係ないんですけど、レスポールさんはこの頃ですね、ある日吹雪の中車の助手席に乗っていると、うん、その運転手の人が凍った橋の上でスリップして、
うん、
その橋から6メートルほど落ちます。
あら。
でまあ命は助かったんですけど、
うん、
右腕が砕けて切断しないといけないねって言われて、
おう、あれ右目も義眼じゃなかったっけ。
それフェンダーさんですね。
あ、それフェンダーか
フェンダーさんは右目が義眼になり、レスポールさんは右腕切断しないといけないよって言われて、
ミュージシャンなのに。
そうだからもう弾けないですよね、もし切断しちゃうと。なので諦めるなと医者に言って、
うん、
肘の骨がもうボロボロだったんで、
うん、
どうしようもないんで、右足から骨を一本取って、
うん、
それをこのなんか腕に使ったみたいなこと書いてましたけど、なんかもう本当にひどかったらしいですね。
すごいですね。1940年代にそんな技術があったのか。
あったんですね。
うん、
でまあ、 諦めるなと言われて諦めなかったお医者さんが頑張ったおかげで、はいはいはい、まあ、なんとかなりましたという、う
ん、あ、切断せずに済んだんですね。
なんとかね、はい。
でも動かないでしょ。
これがね、なんかその後あんま詳しく書いてなかったんですけど、
はいはいはい、
動いた。
あ、動くんだ、すごいな。
うん、
名医じゃないですか、そのお医者さん
そう、名医がいたんですね。
当時の医療技術で右足から骨取って腕の代わりにするってすごくない？
うん、いや今でもちょっと意味が分かんないですけどね。
ねえ、今なんか義手とかいろいろあるけど、
うん、まあその後、まあ、それぞれ3人ともねギター作っていくんですけど、ある日、うん、このレオ・フェンダーさんがですね、
うん、
まあ、その音響機器作ってたんでライブ会場にセッティングとかも行ってまして、うん、でまあ今日もセッティング行こうと思ってコンサート会場に行ったら、
うん、
そこで今まで見たこともないエレキギターに出会うんですね。
ほう。
でそれがすごいなんか薄くてかっこいい、うん、しかも穴がないギター、
うん、
でここで初めてね穴なくていいんやとフェンダーさん気づくんですね、
うんうん、
今までなんか穴あるといろいろ不便だなと思ってたんですけど、
うん、
あ、そっか、穴いらないんだということにここで気づくんですけど、うん、この、ギターに心奪われてそのコンサート後にねそのギターをミュージシャンに見せてもらいに行ったんですけど、このギターを作ったのがビグスビーさんですね。
ビグスビー。
ビグスビーさん、はい。でこのビグスビーのギターを見てすげえと思ったフェンダーさんは、うん、ちょっと貸してくれということで、うん、なんか心よく貸してくれて、
うん、
で家に持ち帰って勝手に分解したいのをぐっとこらえて
、
くまなく観察してですね、
うん、
そのビグスビーさんが作ってたギターってもう完全オーダーメイドだったんですね、うん、でビグスビーさんしか作れないし超高級品だったんですね、
うんうんうんう
ん、なんだけれども、まあ、それを見てもっとたくさんの人が使えるものを作ろうと、
うん
う
ん、
いうことでこのフェンダーさんは、まあ、このいいところを参考にして工場で大量生産できるものを作ろうということで、このビグスビーさんの影響を受け大きな会場でも音が、うん、あのよく聞こえる大音量が出せ壊れにくく安く大量生産できるギターを作ろうということをね決心しまして、でその結果できたのが1949年に、フェンダーから初のギターとして出るのがエスクワイヤーというやつですね。
エスクワイヤー、
はい、これねもう作ってはないものなんですけれども、
うん、
まあ、これが初の、エレキギターということで出てきまして、でさらにこれを改良したのが1950年に出たテレキャスターですね。
あ、第1回で言ってたやつだ。
第1回で言ってたテレキャスですね、はい、
はいはいはい。
でこれね、あの、まあ、小山さんテレキャスご存知なかったみたいですけれども、
うん、
あのギター好きな人の雑学としてね、うん、テレキャスター発売当時の名前はテレキャスターではなく、
うん、
ブロードキャスターという名前だったんですね、
うんうんうん、
だったんですがこの名前はグレッチという楽器メーカーが
商標を持っていた。
お、正解。
うん、
はい、そのギターやドラムを作っているグレッチというメーカーが商標を持っていたのですぐに名前を変えなさいと言われて変えたのがテレキャスターなんですね、うん、はいはい、
なるほどね。
グレッチはあれですね、今でも結構人気ですね。
へえ。
グレッチは知ってますか？
知らないです
グレッチはそうだあれですよ、あの椎名林檎の、
うん、
なんだっけな、あれ丸の内サディスティックという曲、
うん、
あ、やばい、そこも知らない、うん、に
やべえ、うん、
あの私をグレッチでぶってという歌詞が出てくるんですけれども、
へえ、
そのグレッチです。
なるほど、
はい、でそのテレキャスターですね、テレキャスターの出来が良かったので、
うん、
あのこれをもうどんどん売っていこうと。
なるほど。
いうことで、あのアーティストとエンドースメント契約を結ぼうとするんですけど、
うん、
エンドースメント契約というのがミュージシャンとか、まあ、他だとスポーツ選手とか、まあ、そういった著名人に対して自社の商品を使ってもらう、
うん、
代わりに報酬を支払うみたいな、なんかありますよね、スポーツメーカーがこのうちのメーカーのやつ使ってくださいとか、
うん、うんうん、あるある、
はい、あんなやつですね。
なるほど。
でそのテレキャスのエンドースメント契約結ぼうとした相手が当時人気のギタリストのレスポールさんですね。
ほう。
でレスポールさんにうちのギター使ってくださいと言って、
うん、
テレキャス渡すんですけれども、
うん、
まあ、レスポールさんはギブソンと関係が深かったので、
うん、
契約はできませんと言って断られてしまうんですけれども、
うん、
まあ、その契約辞退したレスポールさんがギブソンの社長に連絡して、
うん、
まあ、当時ギブソン、そのレスポールさんが持ち込んだギターをうぷぷと笑って以来別にエレキギター何も作ってなかったんで、
うんうんうんうん、
あのそこの社長に連絡して、あなたたちこのまま何も手を打たないとフェンダーがギター業界支配することになりますよと伝えて、もうそれを聞いたキブソンがようやく、
うん、
あのうぷぷと笑ってからおよそ10年後、
はいはいはい、
ようやく動き出して、
うん、
エレキギターの開発に乗り出して、
うん、
でそこで売り出したのがこのレスポールさんの名前を冠したレスポールというモデルのギターを1952年
か
発売しますと。
いや、それはバチバチやり合うことになるよね。あ
ー、ということでね、このビグスビーさんが完全オーダーメイドの高級エレキギターを発表し、
うん、
それを見たフェンダーが安くて高品質なギターを出し、
うんうん、
さらにそれに追随するようにギブソンからレスポールモデルが出ると
うんうんうん、
うん、いうことになっていくんですけれども。
なるほどね。そのフェンダーが作った方は良かったんですよね、はい、テレキャスターは。
テレキャスターは良かったですね。
うん、なんかそこは報われた感があって良かったです。 なんか家族もさなんかダメで経営状態もやばかったのにそこで持ち直したもんかな。
うん、持ち直しそうですね。うん、
うん、よかったよかった。
まあいろいろとね大変な日々は続くんですけど、
うん、義眼ですから
義眼ですからね。
うん、
でフェンダーといえばでもあれですよ、有名なのもう一つあって、
うん、
ストラトキャスター、
うん、
多分これがね一番人気があるモデルのはず。
ストラトキャスター、
もうこれにそっくりな商品めちゃくちゃ出てるんですよ。
あ、本当、ちょっと叩いてみようかな。ストラトキャスター、
はい、エレキギターといえばみんなこの形を想像するんじゃないかと。
あー、これですね、これです、
これですよね。
僕の頭の中のエレキギターはこの形です。
そうそうそうそう、
この鉄腕アトムみたいなね、髪型の形してるよね。鉄腕アトムの髪型みたいな。
はい、
そうそうそう。逆にこれ以外の形がよくわかんないよね。
じゃあレスポールもちょっと調べてください。
レスポール、あー、なるほど。これはでもなんかエレキギターという感じはしないですね、俺の中で。
あー、本当ですか。
うん、なんかアコースティックギターの形に近い。
確かに正面から見たらアコギっぽい形してますね。
そうですね、アコギっぽい形ですね。
うん、なんかレスポールの方がちょっとクラシックな伝統的な、
あ、そうそうそう、そんな感じがする。なんかね、その民族の歌う音楽とかでも使われてそうなイメージがありますけど。
うんうんうん、
はあ、エレキギターにもこんな種類が、まあ当たり前ですけどあるんですね。
めちゃくちゃありますよね。
うん、
だから今回ねこれ調べるにあたってフェンダーやらギブソンやらいろんなギター見てたら、うん、やっぱギターかっこいいなと思ってすごい欲しくなってきて、はいはいはい、
なるほど。結構ハリーさん好きなんですね、こういう
楽器は。好きですね。
うん、
ちょっとガジェットっぽさがあるんでね。
確かに、
うん、なんかいろいろ改造できるんですよね、このピックアップ変えたりとか。
ああ、はいはいはい、へえ、なるほど。じゃあなんか今の話からいくと、
うん、
すごい名前の人誰だっけ。
ビグスビー。
ビグスビーさん、
はい、
ビグスビーさんがちょっと、うん、先陣切ってて、それをベースに量産化したものを、
うん、
テレキャスターが表現して、うん、それのパクリが、まあ、パクリって言っていいのか分かんないけどそれに追随する形で、レスポールが出てきたっていう図式ですね。
そんな形です。
うん、でこの、テレキャスターとレスポールがコカ・コーラとペプシみたいにバチバチやり合っていくと。
まあまあそんなところですね。
はい、
そう。でもその後ねレオ・フェンダーさん体調不良で、
うん、
会社ごと売却しちゃうんですよ。
あー、はいはいはいはい。ちなみにレスポールさんは右腕怪我して足の骨に入ってまだそのアーティスト活動は続けてるんですか。
あ、全然続けてますよ。続けてますというか、すごいっすね。もう亡くなってますけど、
はいはい、
その後もギタリストとして結構長生きしましたよ。ね、
全然ギターも弾けてたんですね、じゃあ怪我した腕で。
そうです。ウィキペディアによるとレスポールさん、うん、94歳まで生きてますね。
お、長生き
すごいっすよね。
すごいっすね、
はい。ちなみにこの肘が破壊される前はですね、自分で作ったエレキギターを持った手で、持った反対の手でマイクを触ってしまってめちゃくちゃ感電して、
うんうん、
手のひらの筋肉が裂けるという事故も起こってますね。
めっちゃ怪我してるやん。
めちゃめちゃ怪我してるんですけど、毎回復活するっていうね。
すげえな、レスポール。
まあこんなわけでね、エレキギターというのを三つどもえで、三つどもえというか、まあさっきねパクリと小山さん言ってましたけど、ちょっとそんなところもあって、
うん、
ビグスビーさんこの後ブチギレるんですよ。フェンダーさんに対して。
はいはいはい、そうでしょうね。
ことはあったんですけども、まあでもね、今となってはフェンダーもギター界のトップみたいなブランドなのでね。
うん、
いやー、はい、まあ、そんなわけでね、このね最初に作ったビグスビーさんはね、その後まあ、うん、なんか本の中ではそこまでこうパッとしてなかったんですけれども、
うん、
まあでもね、やっぱこの人がその最初の1ページを作ったんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、うん、
今も昔も変わらないなと。
そうですね、
ところは ね、
はい。ちなみにハリーさんはギターどのぐらい弾けるんですか？
いや、あんま弾けないです。
あー、ドラム派ですね。
ドラムの方が弾けますね。やっぱ楽器屋で見た時のかっこよさで言ったらギターの方がかっこいいなと思いますよ。
あー、なるほどね。でもドラムもかっこいいじゃないですか。
ドラムもかっこいいですよ
ね。
小山さんはやらないですか？
楽器はやらないっすね。昔音楽とかむちゃくちゃ好きだったんですけどね。まあ、今ももちろん好きですけど、でも楽曲とかしたいっすね。
お、
多分得意です、楽曲とか
作るの。
はい、多分ですけど、やったことないけど。
じゃあなんかこの番組の、オープニングなんもないんで、つけてください、
ああ作りますか。ああ、いいんじゃないですか。
5秒ぐらいの。
どうやって作るんですか。
ギター弾いたり。
ギター弾いたり。
歌ったりしてくださいよ、もう。
歌ったりね。
5秒の間で。
5秒ぐらい。なんかできそうな気はするけど。まあ、昔僕 DJ やってたんでね。
ほうほう。
ジャグリングとかでビート取ってきて、レコードつなげて楽曲とかしてましたよ。
かっこええ。
はい。
やってくださいよ。
スクラッチ入れたりして。
風呂は沸かしましょうよ。
ねえ。風呂は沸かせますか。
ねえ、やりたいなこういうの。
ね
え、最近ピアノ練習し始めてますからね僕。
ピアノ。
バイエルを買いました。はい
はいはい、へえ、ピアノか。ピアノはもうあれですね。猫踏んじゃったしか弾けないですね。
いや同じく、全く同じですね。
でもね、お子さんとかがいてパパピアノ上手ってなったらめっちゃかっこいいよね。
ああ、もう連弾をして発表会に出てやりますよ。
夢があるな、
ということで、2回にわたってエレキギター開発戦争、フェンダー対ギブソンやってまいりました。
ほい、
はい、またねこういう歴史ものもちょこちょこやっていきたいなと思いますので、
はい
はい、今日の番組が面白かったという人は Apple Podcast のレビューやコメント欄でお便りをお寄せください。
ほい、
はい、ということで、今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。